夫婦ボードゲームラジオ、みやみやは夜な夜な。こんばんは。
こんばんは。
この番組は、子供が寝静まってから夜な夜なボードゲームで遊ぶ夫婦が、最近遊んだボードゲームのことなどを話す番組です。はい。今日紹介するボードゲームは何でしょうか？
はい。2024年、
はい。
一発目はですね、
うん。
プラネットアンノーン。
はーい。プラネットアンノーンね。
はい。
はい。
話していきたいなと思ってま
はーい。
す。はい。プラネットアンノーンなんですけど、
うん。おい。
去年のね、夜な夜な大賞っていう、私たちが、勝手にやってる、ボードゲームの大賞みたいなやつをね、やったときに、全然ラジオでも触れてもないのに、
うん、
突然こう、ノミネートしてくるっていう、
そうそうそう。
はい。話題作がありまして。
そうだね、今、流行ってるよね。
そうそうそうそう。
うちで。
そう。でね、夜な夜な大賞のね、さらっとは触れたんですけど、
はい。
もうちょっとね、いろいろ喋りたいなということで、
そうです
ね。はい。
ね。
プラネットアンノーンの話をしようかなというふうに思ってます。
はい。はい、そうです。
はい。
2023年の最後の方に初めて遊んで、
うん。
もう結構今勢いに乗っているゲームでございます。
我が家でね。
はい。
はい。というのも、
はい。
これ自体がね、日本語版が発売したのが、昨年、2023年の11月末とかだったので、だから本当に年末に出てきて、急激に遊んだとか、そういうゲームになってますよね。はい。で、割とボードゲーム界隈でも、割と注目作で、
ああ、そうなんだ。
去年の2023年のドイツ年間ゲーム大賞、いわゆるクロポーン、エキスパート部門、で言われる、すごく、世界的に超有名な賞があるんだけど、それのノミネート作品。でも世界中の何千という2023年の発売されたボードゲームの中で、トップ3に入る
すごい。
作品だっていうので、一応名前が上がったっ
そ
てい
ら
うの
す
で、
ごい。
みんななんか、どんなゲームなんだろうって言ってたら、富山のエンゲームスが日本語版を去年出してくれたっていう、そういう運びのゲームになります。
じゃあもう世界的に注目されてるん
だと思う
だね。
よ。1位が、そのエキスパート部門は去年はチャレンジャーズっていう、ゲームで、それに並ぶ。
チャレンジャーズ。
やったからね。
あれ？
デッキ作って、一枚一枚めくって、数字が高かったら、勝って、そしたら相手もどんどんデッキをめくっていくみたいなやつ。
ダメだ。記憶喪失
はい。
だね。
もういいです、いいです。はい。
さよなら。
はい。という感じで、そういうふうにね、ちょっとこう世界的にもちょっと注目を集めたゲームになってますと。で、よく、なんていうかな、プレイしてるところを写真で見ると、とても目を引くのは中華テーブルなんですよ。そ
そうそうそう。
う。で、ボードゲームでなんか珍しいんですけど、
ああ、そうい
わ
な
ゆる
んだ
中華
ね。
テーブルっていう、こう回るテーブル、ご飯とか置いて、自分の手元に欲しいものを持ってくるためにぐるぐると回すテーブルがあるんだけども、あれがボードゲームに採用されてて、パズルゲームなんだけど、自分の欲しいピースをこうぐるぐるっと回して自分の手前に持ってくると。で、そのピースが使えますみたいな、そのギミックがすごく目を引く。
そうだよね。初めてこんなの見たかも。
しかもその中華テーブル使って惑星の開拓するっていう、ちょっとあんま前代未聞の組み合わせでね。
そうやね。
はい。そう。で、さらにその中華テーブルが、なんていうかな、収納するときにね、縦置きとかにすると、要するにこう、パズルのピースがね、中華テーブルにはまってるんだけど、それがボロボロって落ちて、収納にめちゃくちゃ困るっていう、話もあってね。
なるほど。いろいろ悩みがあるのね。
そしたら、去年のゲームマーケットで、エンゲームスが公式シャワーキャップを無料で配布しますって言って、要は
式なんだ。
シャワーキャップを中華テーブルにはめたら落ちませんみたいなので、無料配布するみたいなこともちょっと注目を集めた
すごい。それは検証の上で、それがうまいこと言ったってことだよ
かな。なん
ね。
だろうね。多分メーカーもシャワーキャップ
す
つけ
ご
れ
い、
ばいいっ
す
て言っ
ごい
たんだ
努
ろう
力。
ね。
なるほど。
はい。っていうこととか、あとはなんだろうな。界隈の話言ったら、そのパッケージがね、なんかこう、宇宙船2機で、なんかこう、 森の資源とかね、水資源を運んでるみたいなパッケージなんだけども、
本当だね。
そう、その真ん中にいる運ばれてる水資源がなんか目玉の親父が運ばれてるみたいだみたいな話になって、
本当だ本当だ。
そういうのを見たらすごいね、目玉の親父がうちに連れてかれてるみたいな風に見えるみたいな。
はいはいはいはい。はい、本当だね。
でも話題
は。それにしか見えなくなっちゃう。
それにしか見えなくなっちゃうんだけど、はい、まあ。というね、なんかそういうネタみたいなところばっかりが、割と注目を、ね、目を引くんだけども、まあ、当然ゲームとしても、はい、とても見どころのあるゲームだから、我が家では流行ってるってことなので、まあちょっとね、そんな、どんなゲームかっていう、その世界観とかね、はい。あと、テラフォーミングマーズっていう、ね、人気のボードゲームあるんですけど、まあ、それとこう、重なるところとか、違うところっていうのも、ちょっとこう、絡めながら、紹介したいなっていう、はい、それが前半戦。
前半ね、
はい。で、また別にですね、後半に、まあ、ゲームのルールとか、本当にゲームのシステムとしての面白さとか、夜な夜など、みたいなところは後半でね、また別に話そうかなと思ってます。
はい。
はい。で、まあ、世界観の話でいこうと思うんですけど、
世界観。
まあ、さっき惑星開拓みたいな話をしたんですけど、設定としては、人間が地球の資源を使い切ったってところからスタートします。
なんと。
はい。でも地球の人が住めなくなってしまったので、別の星へ移住しなければいけない状況になりました。で、これからじゃあ住める星を開拓する企業が6社。手を挙げていて、そのうちの一緒にプレイヤーがなりますと。で、それぞれがその人の住める星を探して、実際に住めるように いわゆるテラフォーミングしていくっていうんだけども、テラフォーミングしていくっていう、そういう設定のゲームなんです。
こういう設定のゲームって割と多いの？
まあ、そういう設定、いわゆる SF 映画とか小説とかでも多分そういうのがあるじゃない、月に住むとか、火星に住むとか、ガンダムなんかもね、あれもそれこそ、あんな話だから、地球でもうひどい戦争があって、
滅びた後の世界みたいな、ね。
そうそう、人口が増えすぎて、そう、火星とか、いろんなところにこう移住を始めた後の話とかね。それはもう定番みたいな話なんだけど。
なるほど。
ただね、最近はほら、このゲーム多分ユーロだからヨーロッパのゲームだと思うんだけど、ね、環境問題とかね、温暖化とかそういうことは特に切実に今言われている話だと思うし、
ね、遠くない未来の話としてね、
最近のうちらで言うとさ、ほら、こう人間がね、地球から突然いなくなりました、残ったのは猿だけで、猿が残った地球で反映していくっていう、アフタースっていうゲームをね、割とこの前やってたと思うけど、
ね、
そう、まさに、なんていうかな、それともつながるんじゃないかぐらいの、
本当だよね、
はい、世界線の話だね。
ね、続編的な。
まあ、これは、まあ、アフタースはね、今から50年後、40年後の話だったけど、これはもうちょっと先っぽいけども、はい、まあ、なんせそんなような話ですね。
はい、
で、この、なんていうかな、他の惑星を人が住めるようにテラフォーミングしていくみたいな話って、そう、そしたらやっぱテラフォーミングマーズっていうね、ゲームがすごく有名なんですよ、ボードゲームでは。はい。じゃあそれと何が重なってて、何が違うかみたいなところもちょっと話していこうと思うんですけど、で、テラフォーミングマーズ、まあ、知ってる方もいるかなと思うんですけど、あのゲームどちらかというと、カードゲームと陣取りゲーム合体させたみたいなゲームなのね。だから毎ターンカードをコネコネして出したりして、ね、パラメーターとか資源をもらったり、上げたり下げたりしながら、で、ボードの中で、この場所とピッて言って取って、いろいろこう自分のね、土地を作っていくとか。っていう、そんなゲームなんだけど、それに対して、このプラネットアンノン、さっきね、こう惑星をテラフォーミングするっていうテーマ一緒なんだけども、テラフォーミングの仕方がパズル。
そうだそうだ。もう
本当にパズルに特化してるって感じだね。でパズルしながらパラメーターを上昇させていくっていう、まあそんなゲームになってます。
はい。
だからカードも、実質 手札から出すようなカードもほとんどないし、
そうだね、
純粋に惑星をもうパズルのピースでどんどん埋めていって、
うんうん
うん、でそれでテラフォーミングしていくっていう感じになってます、う
んうんうん、相手もいるけど割と自分でコツコツや進めていく要素があるのかな、
そうだね、あんま妨害するみたいな要素がそれほどないからね、うんうん、特に2人だと特にないんだと思う、ね、
そう
だね、うん、そうそうそうって感じだよね、
うんうんうん、
まあ、あとこまごましたことで言ったら、うん、その惑星テラフォーミングマーズって同じ火星をみんなでいろんな菌が入り組んで、
はいはい、
こう開拓するみたいな感じだけど、
うんうん、
このゲームに関してはもうなんていうのかな、お互い全然違う星を開拓するみたいな、
う
ん、
そうだね、
うん、
そうだね、
ところもまあ微妙に違うかな、
うん、
で違う星を開拓すると、
うん、
要するに星によってパズルの制限とかルールがちょっと違うから、
うん、
お互い違う条件下でのパズルを同時並行でやるみたいな感じにはなるんだけど、
う
ん、そうそう、まあ、それがね結構面白いという歯ごたえがあったりするんだけどね、
うん、それぞれ違う条件だけど達成する目標は同じだったりするから達成の仕方がそれぞれまた
そうだね、
向かい方が違ったりもしてね、
まあ、ちょっとねこの使う会社であるとか、
うん、
開拓する星の組み合わせで、
うん、
結構なんていうかなプレイ感がちょっと違うんだけども、
うんうんうん、
でも共通の目標を早い者勝ちで達成しなきゃみたいなところとか、
ね、
はい、まあ、その辺がね結構こう、うん、緊張するというかね、うんうん、面白いところだなと思います、
うん、
で、あとテラフォーミングマーズやっぱ全然違うところで言ったら、うん、プラネットアンノーン、めちゃくちゃ隕石降り注ぐのよ。
そうだね。
あの隕石の量が、テラフォーミングマーズのなんか10倍、20倍ぐらい降り注ぐ。
10倍って。そうやな。常に付きまとうね。
うん、
うん、
そう。テラフォーミングマーズってもうあるのよ、
うんうん。
なんか人に隕石落として、人のなんか土地とかをなんか焼き尽くすみたいな。大体嫌われたりとか、
うん、
それでなんか物議を醸すんだけど、このゲームに関してはね、こうパズルとピースにね、
うん、
そのこれを置いたら隕石降り注ぎますよみたいなタイルがあって、
うん、
それを取らざるを得ないことが結構あって、
うん、そうやね、
そしたらもう惑星にどんどんどんどん隕石が降り注いでくるし、うん、
ね、
そうで、その惑星をゲームの終わりまで放置しちゃうと、
うん、
まあまあな減点になるから、
うんうんうん、
それをね、ローバーっていう、あの惑星走る車で回収しに行かなきゃいけない、
うんうんうん、あれもな、うまいこと置ければちゃんと回収できるけど、うん、調子に乗って隕石降り注ぎすぎるともう隕石だらけで終わっちゃって、
ね、無計画に隕石降り散らばされると、なんか振りをなんか落としちゃうと、
うん、
もう回収しきれない、
ね、
ローバーも本当にね、
大変大変、
こう一手番で一歩動けるかどうかみたいな、
うん、
最初そんなもんだからさ、
うん、
だからいかにねこうパズルをうまく、
うんうん、
惑星を固めて、
うんうん、
ローバーのね回収を効率よくやるかとか、
うん、はい、
そんなところもちょっとテクニカルな、
そうだね、
はい、ところがあったりしますよね、
うん
うん、はい、でまあそんな感じで、あとはね結構大きい違いとしては、
はい、
すごい、ゲーム感が軽い、
あ、軽い、
インストもすごくシンプルで、ほうほうほう、本当になんかこうインスト簡単って言ってめっちゃ難しいゲームとか時々あるんだけど、
はいはいはい、
このゲームは本当に簡単だから、
あ、確かにそう、
うん、実際その BGG っていうね、
うん、
サイトで見た時に、要はそのゲームの複雑さっていうのが、
うん、
あのレートとして出るんだけども、
うん、
例えばテラフォーミングマーズっていうゲームは 3.26 っていう重さなんだよ、
うん、
でそれが簡単になったよっていうダイス版とかカード版っていうのがあるけど、
うんうん、
それでも 2.32 とか 2.42 とか、
最大がの数字が
最大が5かな、
5か、
5ってなかなかないけども、はいはいはい、
うん、
はい、グランドオーストリアホテルで多分 3.5 とか4とかなんかそんなんなんじゃない、
そうなんだ、多分
そう、
うーん、
なんだけどプラネットアンノーンに関しては 2.23 っていう、
あ、へーへ
ー、はい、それを全部を下回る感じだよね、
うん、なるほどね、
うんうん、
確かにこの箱の大きさとか、
うん、
この雰囲気から見るとこれ結構個人的には難しい方に入りそうだなと思ったけど、
ね、そうそう、重厚そうな感じで構えちゃうんだけど、そう、その割にはすごい、
うん、
なんていうかな、簡単なんです、うん、インストがもろもろが、
めっちゃわかりやすかった、
そうそうそうそう、うん、はい、 でもしっかりね、60分か80分遊べますっていう感じで。
本当だね。
あと人数が変わっても、こんなに大きく時間が変わらないようにはなってる、基本的には。
そうなんだ。
そのさっき言った中華テーブルがぐるっと回って、ピタって止まったら、もうそれで各プレイヤーがどのピースを取るかっていうのが勝手に決まるようになってるから、
確かに。
そう、みんなが一個一個選んで時間がかかるみたいなこともないから、そう、人数が変わっても、プレイ時間がそんな差がつかない、大きくはつかないし、インストも結構簡単だし、さっき言ったように組み合わせがいろいろあるから、そう、その意味でのこう、味変みたいなこともしやすい、
ね。面白そう。
はい。まあ、なんせちょっとそんなような魅力がたくさんあるので、まあ、じゃあ実際どんなゲームかとかね、
はい、
もうちょっとその魅力の細かい部分っていうのを、後半また話していけたらとな、はい、というふうに思います。
はい。
そして、あと、まあ、最初にもちらっと言いましたが、今年最初の、2020年最初の放送なので、
あ、そうですね。
はい。また今年もね、
はい、
まあ、すごいスタートを切っていますが、
そうですね。
だったりなんだりありますが、
は
い。まあ、なんていうかね、
あん
まそこにとらわれすぎず、メリハリつけながら、
はい、
しっかり、ね、向き合うところは向き合いつつ、平時のようにね、ちょっと過ごせるところは過ごしながら、バランス取りながら、また皆さんとやっていきたいなというふうに思ってます。
はい。
はい。ということで、また後半に続きます。
はい。
はい。おやすみなさーい。
おやすみなさーい。